this is coming.
おはようございます。今日はマタイによる福音書の11章の28節から共に見ていきたいと思います。まあ、ここしばらく神様の御約束を見ておりますが、今日ももう一つ見ておきたいと思います。今日はこのマタイの11章の28節から30節を見ます。お読みします。新約聖書の21ページ、聖書の終わりの方ですが21ページになりますが、28節から30節、すべて疲れた人、重荷を負っている人、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しくへりくだっているから、あなた方も私のしもべを、ごめんなさい、あなた方も私のくびきを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私のくびきは負いやすく、私の荷は軽いからです。まあ、今日はですね、疲れた者に安らぎを約束する主を見ますが、どうでしょうかね。皆さん、疲れた一日の夜になって、そしてもしぐっすりよく眠れたら、それは気持ちいいことですよね。よく朝ね、こう気持ちがリフレッシュされておきます。まあ、でも私たちは時にはただこうなんていうか、体の疲れだけではなく、いろいろな問題やそういう問題と直面して、まあなんていうか、一晩寝るだけで治らないようなこう悩みとかね、そういう問題もあります。まあ、イエス様はきっとここでそういうことをね、指しているんだと思いますが、それはすなわち本当に私たちがいろいろと悩む中で、重荷を負って疲れ果てて悩んでいる中で、私たちに安らぎを与えてくださると言います。まあ、ここでまずですね、少し考えたいのは、イエス様がこうおっしゃることには、例えばこのイエス様に従えば一切問題はなくなるよっていう、こういうような話ではないと思いますね。そうじゃないですね。まあ、宗教によっては私たちの宗教に入れば問題は一切なくなりますよと言いますが、まあ、でもイエス様はそう言っていませんよね。聖書もそう言っていません。というのも、イエス様の人生はそれなりにね、それなりというか非常に問題の多い人生だったんですよね。問題の多いというのは、いろんな問題に直面しましたよね、イエス様ご自身も。そして私たちイエス様に従う者に対して、主はそういう私たちに、その問題はありますよっていうね、問題に直面しますよっていうふうに、まあ、警告しておりますからね。ですからそういうような意味ではないんですね。で、まあ、ここでですね、イエス様が何をじゃあ意味しておっしゃっているのかを考えたいと思いますね。何を意味しておっしゃったのかを考えましょう。で、それはですね、まずこの28節、さっきも読みました、もう一度読みますと、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげますとありますね。まあ、疲れた者への安様のお招きですね。来てくださいとね、 まあ、人々がこの重荷を負って疲れ果てている、まあ、こういう状況を見てイエス様がお招きするわけですね。結局イエス様の当時イエス様の周りにそういう方々が多くおられましたし、今日の私たちの世の中にもまあそういう問題を抱え重荷を持っている、そして悩んでいる方もまあ少なくないですね。まあ、多くの場合人はそういう中でどうするかというと、まあ頑張ろうってね、こう歯を食いしばってやば頑張って、まあそういう中でこうなんとかこう続けていこうとするような方もまあ多くあると思いますが、しかし中にはそういうプレッシャーにまあ耐えられず、まあ中にはいろいろありますけど、まあ引きこもったりお酒にね、そういうこう走ったり、そしてこうそういういろんな問題をこう忘れようと、あるいはそこから避けようと、極端な場合には自殺もあるかもしれませんね。そういう問題があまりにもこう耐えられないので非常に悲しいことですが、そのようにしますが、まあこれは決して近年最近の問題ではなくて、人類の歴史を見てもいつもそうであるし、まあ聖書の人物を、あるいは聖書の中に記されている歴史や事柄を見てもそのことがよくあるわけですね。でイエス様自身もさっきも触れたように自らさまざまな試練に遭ってますから、私たちの心をよくご存知ですね、分かっておられます。で私たちはそういうこういろんな問題を追うときによくあるのはなぜでしょうかね、こう私たちは疑問に思いますね。なんでこんなにいろいろ問題が多いのかとこう思ったりしますが、まあ一般的に大概の人がこうそこをこう考えたときに思いつくのは、このね人生の問題がどうしてかっていうときに、まあこのいろんなごめんなさい、そういう疲れですね、疲れ、そういうこうもうお手上げの気持ちがどこから来るかというと、そういういろんな問題から生じる、まあ、病気とかお金の問題や人間関係や、ね、家族内、ね、関係やさまざまな問題で、まあ、イエス様の時代にも結構それで相談に来た人もいましたよね。特によく見たのはその病でね、病気でイエス様に癒しを求めに来た人も多くいました。イエス様がそういう方々をしばしば癒したり、まあ、そういう方々に愛を示しておられます。まあ、私たちも今日ですね、そういう金銭的な問題、病、病気、いろいろ人間関係の直面するときに解決を求めます。そしてそれから解放されたいんです。でもイエス様がここで触れているのはもっと深い問題なんですね。で、まあそういう部分もなくはないんですけど、ですがもっと深い問題です。で、なぜこういうこう疲れがあるのか、疲れ果てて重荷が重くてもうどうしようもないのか、この、ま、28節から読んだんですが、27節をちょっと読みましょう。すべてのものが私の父から私に渡されています。それで父の他には子を知る者がいなく、子と子が父を知らせようと心に定めた人々の他には誰も父を知る者がありません。で、まあ、ここにですね、この全て疲れた人、重荷を負っている人、私のところに来なさいというこの、もっとこう深い 問題の原因が記されています。それは何かというと、父を知らないというね。で、結局父を知るっていうのは、まあ、それはですから天の神様ですよね。この天の神様を知るのは子、すなわちイエス様を通して知るわけですよね。で、そうでなかったら知ることができない。だから私たちの心の安らぎがない、安定しない、まあ、なんかいろいろ心配する、落ち着かないというのは、確かにそういう諸問題、いろんなこう問題も関係ないわけではないけれども、しかしながらもっと深く言えば、それは天のお父様を知らずにいるからですね。それが問題です。で、結局、まあ、このイエス様がここで話してますのはユダヤ人に話してますよね。ユダヤ人はこの自分たちはこの、ね、神様を、天の神様を知ってますよってこう、ね、考えてます。でも、イエス様は違いますよって言ってます。で、どうしてでしょうか。まあ、結局神様を知らないというのは、すなわち神様のことに知識がないというよりも、神様との交わりを持てない、持ってない。で、その神様との交わりが持てない、この原因が罪ですね。罪がそれを邪魔します。まあ、私たちはアダムとエヴァの罪をね、見ますと、それ以来人間は罪の性質を持ってこの世に生まれてきた。そしてそれがこの私たちと神とのお交わりの邪魔になってますね。天の神様が私たちの創造主であり、その命を授けてくださった方ですが、私たちがこのお方とのお交わりがなければ、本当の心の満たしを持つことができない。まあ、イエス様がマタイの4章4節、有名な御言葉ですよね。このように言ってますが、おっしゃってますが、マタイの4章4節、イエスは答えて言われた。人はパンだけでは生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。ですから人間は体が元気であればそれでいいということじゃないんです。まあ、体が元気っていうのは嬉しいんですけど、それだけではない。それは神様との、天の神様とのお交わりがなければならない。それによって生かされる、それによって私たちは本当にこの満たされるということですね。ですから、この安らぎがない最も大きな理由、ね、はこの27節にありまして、それは天の神様を知らずにいる。知らずにいるっていうのは、知識がないっていうばかりじゃなくて、その関係を持っていない、ね、そういうこう交わりに預かっていない。さあ、そのようなこの人たちに対して、イエス様がこの来なさい、ね、イエス様のところに来なさいとこう招いてるわけですね。それがこの28節ですね。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげますとおっしゃってるわけですね。本当にこのイエス様のところに来てください。で、まあ、まずですから、このお招きというのは、イエス様を救い主として信じるということから始まりますね。で、この私たちの世の中は確かに問題の多い世の中ですが、最も大きな問題は罪ですね。そしてその罪は私たちを神様とのお交わりから とのお交わりの隔てとなってますね。でも、イエス様がその私たちをそこから救うために来られた。そこから私たちを、まあ、助け、この罪の許しを授け、神様とのから追放されたこの問題を解決するために来られたんです。まあ、ただ、 まあ、イエス様の時代にも多くの方がイエス様を救い主として信じてないんですね。この同じ11章の20節から見ますと、それからイエスは数々の力ある技の行われた町々が悔い改めなかったので責め始められた。コラジン、ベッサイダ、お前たちのうちで行われた力ある技がもしツロとシドンで行われたなら、行われたのだったら、彼らは当の昔に荒布をまとい灰をかぶって悔い改めていた頃いたことだろう。しかしそのツロとシドンの方がお前たちに言う裁きの日にはまだお前たちよりは罰が軽いのだとこうあるわけですね。このように、まあ、23節もね続いてますね。カペナウム、どうしてお前が天に挙げられることがあるありえよ。ハデスに落とされるのだ。お前の中でなされた力ある技がもしソドムでなされたのだったら、ソドムは今日まで残っていただろう。しかしそのソドムの地の方がお前たちに言うが、裁きの日にはまだお前よりは罰が軽いのだ。こうあるんですね。で結局ここはですね、コラジンとかベッサイダとかカペナウムとか、これはユダヤ人の住んでる町々ですよね。で結局このツロとかシドンとかソドムとかね、これはまあ旧約聖書の中で神様の裁きにあった町々ですよね。で結局イエス様がおっしゃってることは、私が来てそしてその奇跡を行い教えをし、それに応じないあなた方は、まあツロやシドンやソドムよりも罪が重いですよっていうね、まあ、こういうことです。まあ、神様がでもイエス様を信じる者には素晴らしい約束をしておりますね。まあ、彼らは残念ながら信じない者もいましたが、信じるならば私たちは神の子とされますというように約束しておられます、ね。まあ、ヨハネによる福音書の一章ちょっと見ますと、9節からですね、このようにありますね。ヨハネの福音書1章9節、すべて人を照らす誠の光が世に来ようとした。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。この人たちは地によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのであるとありますね。まあ、神のことをされます。イエス様を信じると、すなわちそのようにして私たちは神様の素晴らしい交わりにいられ、神様の家族の一員とされ、神様のことをされます。でもこれはこのイエス様のお招きに応じる人ですね。ですからまずこの疲れた者に安らぎを与える約束の第一歩としては、まずイエス様を救い主として信じるというところにありますが、さあその続きもありますね。29節、私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。 さあこの続きにはまずイエス様に来るということから始まりますけれども、来てさらにはイエスの弟子となるというね、でその首輝きを追うというね、そして私から学びなさい、イエス様の、まあ、見習い弟子になるんですね。でイエス様を主として迎え、先生として迎え、そしてその共に歩み、そして弟子として主に従う。だから来てイエス様の弟子となるというねことが、まあ、条件ですよね。そのようにしてこの安らぎを得るわけですね。全て疲れた重荷を負っている人はとこう始まりまして、その最後にはそうすれば魂に安らぎがきます。で、まあ、結局イエス様を救い主として信じて、しかしながら、まあ、このイエス様に従おうとしない、まあ、こういうクリスチャンも、まあ、いなくはないでしょうね。まあ、本当正直言って全くイエス様に従おうとする気持ちがすらなかったら、私はその人が本当にクリスチャンかどうか非常に疑問に思いますね。まあ、従おうと思うけどなかなかそれがうまくいってない、これはもう分からなくはないです。私もそういう経験していますからね。でもまあそのね、イエス様を信じたけどあとはもう関係ないっていうふうに、イエス様なんかもう従う気持ちはないっていうことであれば、まあそもそもね本当にクリスチャンかどうかっていうのは非常に大きな疑問ですね。案外そうじゃないと思いますが、まあでも結局ここで安らぎを得るためには、ただ単に安さも信じただけではないんですね。それは首輝きを共に追い、そして学ぶということが続くんですよね。だからやはり安様に従おうとする、こう弟子としてね、これが大きな条件です。この共に首輝きをする、イエス様と一緒にこう首輝きって分かりますよね、動物が使うわけですけど、二と一緒に、だから私のとイエス様と一緒にこう首輝きをね一緒にしてこう共に歩むというね、こういうことですよね。でさらにはでもこの29節の中には、首輝きを追ってとありますが、私に学びなさいとありますね。ですから、まあ、このイエス様の弟子というのは結局一時のこう決断ではないんです。イエス様を信じます、はい私はイエス様に従います、はい終わり卒業じゃないんですね。そうじゃないんです、学ぶ。だからそれは一生かけて学ぶというねようなことで、じゃあ何を学ぶかというと、まあいろいろですが、この29節で特に取り上げているのは、私は心優しくへりくだっているから、心優しくへりくだっているから、まあ共に首輝きをし、学びを私から学びなさいとこうあるわけですよね。私から学びなさいと、でそのようにまああるわけですね。私たちはじゃあ安様から何を学ぶのかというと、まあいろいろあると思いますが、心優しさとかへりくだるとか、こういうことも含めて学ぶわけですよね。で考えると結局しばしばそのまあその疲れというか、世の中の問題の原因っていうのは、多くの場合はこの心優しさとかへりくだったというところからではないんです。その逆ですよね。すなわち傲慢だったり、すなわち人を憎んだり見下したりというね、こういうところから来るのがこう世の中の問題だし、またそういう問題に直面する私たちの側もそうですよね。すなわちイエス様の人生に問題がないわけじゃないんだけど、私たちの側もそのどのようにその問題と対処するか、 もしその心優しくへり下っているとしたら、私たちの応答の仕方、対応の仕方っていうのは随分変わりますよね。これをイエス様から学ぶんですね。だからそれは本当に、まあ世の中一般もそうだけども、ここでイエス様が言ってるのは一人一人私たちにね、個人的に招いてるんです。あなたが来て、あなたが一緒に首輝きをして、あなたがこれを学んでくださいと、ね、心優しさと謙遜ですね、へり下りですね。でそのように私たちが、まあ、学ぶということは、まあ、本当に高度な学びです、ね、足し算とか掛け算のようにちょっと暗記すればはいできたと終わりのようなものではなくて、本当にそれは高度なもので、まあ、一生かかる。そしてこの罪の性質との戦いもあるので、それを学び続けるということがありますね。でそのようにして私たちがこのキリストに似るものと作り変えら、こう変えられていくんです。でそこにこのそうすればとありますよね。そうすれば29節ですね。そうすれば魂に安らぎが来ますとあるわけですね。そうすれば魂に安らぎが来ますということですね。主イエス様に安らぎを見出す、安らぎを約束しておられるんですね。で結局イエス様抜きにはその安らぎはない、まあ、30節、私の首輝きは負いやすく、私のには軽いからですと、まあ、結論で言ってるんですね。本当に私たちを安らぎへと招いておりますが、それは結局まずはイエス様を救い主として信じ、この神様のお交わりに入れられることから始まりますね。まあ、ユダヤ人の多くの人たちは、いろんなこう取り決めを守ることによって、神様との関係を保つというように考えていました。でも、ね、今日も結構そのように思う人も少なくないと思いますね。私は、良いことをしていれば神様はそのような私を、まあ、喜んでくれる、良いことをしたい、頑張れば喜んでくれる。でもイエス様がこう私たちの神様への鍵ですね。イエス様を通してではなかったら神様のとのお交わりが回復できない。私たちの良い行いによるのではないんですね。信仰によりますね。本当にこのイエス様を救い主として信じるところから始まります。ですから本当にこの安らぎが欲しいとすれば、まずはイエス様を救い主として信じ、罪の許しをいただき、そして神様のお交わりに入れられますが、これに加えてさっき触れた弟子と、そしてこの学ぶ、弟子としてずっと学ぶということがあります。イエス様から安らぎを得るために、イエス様が私たちに安らぎを与えるためにですね、来てくださったんです。それがイエス様の目的ですね。ローマ人への手紙の6章の23節を見たいと思いますが、ローマの6章の23節ですね。ローマの6章の23節、罪から来る奉仕は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。イエス様が神様から使わされ、私たち罪人を救うために来られたんですね。私たちを神様との交わりに回復できるようにイエス様が来てくださったんです。そして私たちの代わりに十字架にかかられ、私たちの代わりに罪の裁きを受けました。 まあ、この23節にあるように罪から来る奉仕は死です。この死はもちろん肉体の死も意味しますが、むしろ神様との交わりが損なわれますよ、遮断されますよっていう、そういうことを一番意味しますよね。だからこの罪から来る報酬は死というのは、もう神様との交わりが持てませんよ。しかし神様がその交わりが回復するためにイエス様をお与えくださったんです。そしてこのイエス様を通して永遠の命が与えられるんです。永遠の命とはいつまでも続く命ですが、豊かな命ですね。神様からの命です。だからそのような意味では今日お集まりのお一人一人も安らぎを、主はあなたに安らぎを約束しておられます。で、聖書の中の約束っていうのは大体条件付きですね。無条件の約束はほとんどないと思います。まあ中にあるかもしれませんが、でもほとんどないですね。で、条件付きです。この約束も条件付きですね。そうすれば魂に安らぎが来ますと、マタイの11章の29節の最後にありますね。そうすれば、で、そうすればの内容としては、まずイエス様に来ること、イエス様を救い主として信じることですが、そしてさらにはイエス様の弟子となって一緒に首輝きを負って、そしてさらにイエス様から学ぶというね、こう条件ですよね。そのように私たちがするならば安らぎを得ることができます。で、歴史を見ますと多くの人はその安らぎを得たわけですね、イエス様を通して。まあ、例えば新約聖書の中で有名な使徒パウロもいますよね。使徒パウロもどうでしょうか、人生楽だったですか。パウロの人生は決してそうではないですね。牢屋に入れられたり、いろいろ問題も多くありました。しかしながらそのような中でパウロは安らいでいるわけです。例えばあのピリピの牢屋でなんと賛美してます、ね、どういうことでしょうか。で、このパウロが私たちにも励ましの言葉として神様の約束を与えているんですが、ローマ書の8章の35節を見たいと思います。ローマ書の8章の35節から9節ですね。302ページになります。ローマの8章35から39ですね。302ページですが、 私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちは振られる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても、こういういろんな問題の中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるもの、今あるもの、後に来るもの、力あるもの、高さ、深さ、その他どんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。まあ、圧倒的な勝利者ですと、ね、こういう中で安らぎを得ることができる。イエス様は私たちに問題のない人生を約束していません。それは世の中にないわけです、ね、世の中には何らかの問題をいつも私たちは抱えます。しかし、まあ、イエス様もいろいろね直面しましたが、でもイエス様はこの問題の多い人生や世の中にの中にあって、 そうすれば魂の安らぎが来ますと。すなわち私たちはイエス様を救い主として信じ、主の弟子として主にと共に歩み、首輝きを一緒にして、そしてさらにその一生懸命こう学ぼうとすれば、そういう学びを通して私たちは安らぎを得ることができます。主は私たちを、ね、今日の私たちを招いております。来てください、ね、どうでしょうか。いろいろこう世の心の中のモヤモヤするこう悩みや問題やこう重荷などありますか。そうであればそれは自分で悩む必要はありません。そうであればそれは本当に主に来てください。イエス様をまず救い主として信じてください。自分は本当に自分は罪人であり、主のこの許しが必要だということを覚えてください。イエス様を救い主として信じてください。でなおかつこれは一時の関係ではない。くびきを一緒にしましょう。一緒に仲間になって一緒に重荷を一緒に助けますから、ね、というイエス様の御声があります。弟子となってください、私から学んでくださいっていうね。でこのように私たちが主と共に歩めば、主の弟子となり学び成長する中で私たちに安らぎが与えられます。そうすれば安らぎが与えられます。安らぎを得ますとね、イエス様が約束しております。問題のない世の中にはなりません。私たちの人生にもいろいろと問題はありますが、主はそれを共に歩み助け力となり、そして心に安らぎを与えてくださるとおっしゃっています。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、お言葉を感謝します。私たちもその時々に思いがけない問題いろいろと直面します。しかし主はそのような私たちと共に歩んでくださる。そして私たちにいろいろ教えを通して、主からの学びを通して私たちに新たな心を与え、安らぎを与えてくださる、その素晴らしい御約束を心から感謝いたします。どうか私たちもその御約束を信じて主と共に歩めますように、主から学ぶものとしてください。そしてまだイエス様を信じておられない方が今日おいでであれば、その必要を覚えて主を信じることのできますように。兄弟姉妹、私たちも本当に主と共に歩むことがいかに素晴らしい特権であるのか、主が共に首輝きを共にし重荷を共にしてくださるこの主の恵みを感謝しつつ、主から学び安らぎを得ることのできますように祈ります。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。